The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジロです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみにいつの回だっけ、まあ結構前の回に事業譲渡、まあ、株式譲渡の時の NDA があるっていう話をしたと思うんですけれども、NDA があるから言えませんっていうのが金額とかいくつかのところがあったと思うんですけど、一応調べてみたら
秘密保持の契約のことですね、 NDA って。
3年でした。
おお。
で締結したのがもう1年ちょっと前だから、まあ、あと2年ですね。
あと2年後だったら言ってもいいと、は
い、ということで、そこまでこのリアル経営が万が一続いていたら言ってもいいんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、あと2年続けれるように頑張りたいですね。
はい、お楽しみにしててください。
了解です、はい、楽しみです。
というわけで、先週までブランドストーリーのリアルっていうテーマが大きくあって、うん、でその中にシンプリズムというね、まあ、トリニティでも、一番の大きな主力ブランドの話をして、うん、でその時にまあ誕生の話とか、うん、まあその後なんか一部コラボやったりとか、まあ、そういったこう展開の話まで、してきたかなと思っています。
はい、
まあ、シンプリズムっていうブランドの中でも少し毛色が違うものをサブブランドにした形のものがいくつかあるので、はい、今回はそこをご紹介したいなと思っています。
わかりました。
はい、前回まではあの名前がねシンプリズムの、まあ、例えばケースのタートルとかそういう話はしたと思うんですけど、うん、今回あのブランド自体をちょっと分けたものとしてのお話になります。
はい、
シンプリズムの始まりの回、の時にお話ししたと思うんですけれども、実際には自分はそんなにものづくりに何かできることもなかったし、うん、やってたこともあんまりなかった。ほんの少しだけプラスを付け加えようっていうのと、できないっていうのを逆手にとってシンプルみたいなことで売り出していったっていうのがこのシンプリズムの始まりだったんですけれども、
はい、
まあ、今の僕を知ってる人からすると、あ、ものづくり何もできなかったんだっていう時代がね、なかなか想像しづらいぐらいの状態だとは思うんですけれども、今っていう状態とこのシンプリズムの始まったものづくりを全然できなかった頃のターニングポイントになるかなと、うん、はい、なるほど、思っているサブブランドがありまして、これが次元っていうシリーズなんですね。
もともとそのトリニティの強み、うん、なんでここまで成長できたんだの時を紐解いていくと、
うん、
ものづくりしてる人と売ってる人が一緒だからすごい販売が強かったみたいな話があったじゃないですか。でそこのものづくりの強みっていうのが結構本質的なところだのところのきっかけになったってことなんですね。
そうですね、まあ、前に出てきた現社長の山本洋平、洋平はものづくりをもともと家具とかを企画して設計して営業もしてプロモーションもしてっていうのを、まあ彼は一人でやってたんで、まあむしろものづくりの人間で、それをまあアウトプットまで全部やってたんですけど、まあ僕は逆に売ることだけを考えていて、で最初は人が作ったものを売ってた。で売ってるうちにこれもしかしてただ人が作ったものを売ってるだけだと ぱ市場にちゃんと受け入れられないんじゃないかみたいなことがあって、うん、でそこでまあ例の価格だったりとかスピード感だったりとか製品の仕様だったりみたいなところを日本の市場にマッチさせるためにちょっとこうオリジナルを作り始めた、うん、でも大したことはできなかったっていう始まりなんですけど、うん、この次元というシリーズで今の僕につながるものづくりとしての面白さとか、
うん、
これからお話しするいろんなこう関係してる人たちのこだわりとか、うん、そういった部分に、まあ、すごくこう面白さを感じて製品をちゃんとしっかり考えてしっかり作ることが最終的にビジネスとしての売りにもつながっていくっていうのを最初に感じたプロジェクトとして次元というのがありましたと。
はい。
で次元って言ってるんですけど次元ってルパン三世
ルパン三世ですね、はい、
まあちょっと若い人は分かんないかもしれないけれども40歳以降の人は次元っつったら次元大輔
そうですね、
はい、が出てくると思うんですけど字もねその次元大輔と同じ次元なんですけれどもこのサブブランドの名前は読み方としてはあの次元なんですよ。
なるほど、
はい、
1次元2次元とか
そういうことなんですよ。まあ、 これからお話しするので言うと3次元のものなので次元っていうことで結構間違えられるし社内ですら次元って言っちゃう人も多かったぐらい、
発音もちょっと違うってことですね、
はい、そうなんですよ。次元って言ったら大輔になっちゃうんで、はい、こっちは次元です。
気をつけます、はい
結構前っちゃ前なんですよ。2011年の11月25日にこのプロジェクトの始まりのきっかけになったことがあったと。まあ普通に考えてねもう14年とか前なんで、
そうですね、
あんまり覚えてないこれまた、うん、あるはあるんですけど、まあでも、はい、他と比べればかなり覚えてるかなと、
うん、
で僕はアップルユーザーとして20歳ぐらいの頃に音楽を始めるっていうので音楽といえば Mac でしょって言って Mac を買ってから Apple ユーザーだったんですけれども、うん、まあそこで Apple のこうユーザーの人たちが集まる AUGM Apple ユーザーグループミーティングっていう、はい、まあ、イベントがありまして、はいはい、一番最初行ったのは大阪だったのかな。その頃はまだトリニティ始まる前に参加させてもらってでその後トリニティ起業してからも、まあ、ほぼ全てのイベントには参加させてもらっていて、うん、大阪でやった時の2011年に大阪に行って参加してたんですけれども、まあ、このアップル界隈では知らない人はいないというぐらいの林信之さんっていう人がいるんですけれども、はい、通称のびさんで、もともとアスキーとかでね記事書いていて、まあ今でも最前線で IT 系もあればファッションとかデザインとかアートとかそういったあたりにも分野を広げていろいろやられているのびさんというですね方がいて、まあ結構仲良くさせてもらっていたんですけれども、まあその人が面白い人がいるからちょっと会わせたいっていう風に言ってくれてお好み焼き屋でですね大阪のですねそこで会ったのが今回の次元というシリーズのキーパーソンというか、まあその人と出会わなければこの次元っていうシリーズはなかったんですけれども、当時ちょっと今はまた別の会社になってるんですが、当時はケイズデザインラボっていうですね会社の原裕二さんという人に出会ったんですね。これがのびさんの紹介でありましたと。まあさっき言ったように僕は本当にまだシンプリズムって自分の立ち上げたブランドがあったけれども大したことは知ってなかったんですね。少ししか工夫してなかったし、その製品を作る技術の根底まで自分ではあんまり理解していなくって、こういうことやりたいっていうのを中国の工場に言ってやってもらってたんで本質的には分かってなかったんですね。なんですけれどもこの原さんはもともとこの 3D 3次元ですねの 表面加工のテクスチャーっていうんですけれども、はいはい、表面加工をデジタル技術で作るというですね、技術をオリジナルで開発されている方だったんですね。で、何が、面白いかというと、まあ、想像してもらうとプラスチックとか、はい、まあ、我々が作ってたシリコンとかのケースって基本的には工業製品的な表面テクスチャー、
ツルツルとかそういうことですか、
まあ、ツルツルとかですね、
そういうことですね、
直線的、まあ、平らみたいなものが大半にあると、うんうん、まあ、最近だとペットボトルとかでもちょっとこう凹凸がついてたりとか、はい、一時期氷結ってあのお酒が、それなんかはあの缶に凹凸がついていて、うん、クリスタル感というかが出てたのがあると思うんですけど、うん、まあ、そういう形で少し工夫するものもありつつ、一般的には透明ケースであればもう直線的、まあ、多少曲面があっても真っ平らっていうようなものが多かったと思うんですけれども、うん、この次元っていうですねシリーズをやり始める時の原さんの技術っていうのはプラスチックでありながらその表面加工によって、でまあ、その 3D のデジタル技術によって革とかそういったこう実際の有機物にかなり近いような造形を作り出すことができるっていうのが D3 テクスチャーっていうですね、この原さんが持ってた技術なんですね。
なるほど。
まあ、シンプリズム始めて数年経って展開も広がってきて、それなりにも売れてきて、でシンプリズムの回でちょっと言いましたけど、うん、最初はプレイヤーも少なかったので、うん、競争もあまり激しくなかったというところもあって、まあ、そんなにすごく差別化されてない製品でもなんとかやってきてたんですけれども、うん、僕自身としてこれからより競争が激しくなっていく中で、我々のアイデンティティというか、その差別化されて、あ、じゃあシンプリズムの製品はこういうとこあるからねっていう特徴のあるような製品っていうのは作れてなかったので、何か新しいことはしなきゃいけないと思っていた矢先に、この原さんに D3 テクスチャーというのを教わって、この人も本当に簡単な言葉で言えばやっぱり情熱の人で、さっきののびさんっていう林さんもめちゃくちゃ早口なんですけれども、もうマシンガンのようにトークしてくるんですけれども、この原さんもそこにさらに乗せて話してくるタイプで、なんかやっぱり新しい、まだこれからの技術だけれども、そのデジタル、まあ、金型技術ってね、はい、そのプラスチックとかを作るのって金型といってね、そのたい焼き屋さんのね、たい焼きのあの焼いてる金属の部分と同じような、うん、あれって完全にアナログなんですよね、うん、だけど作るのはまあデジタル技術で作ろうっていう、こうデジタルとアナログのまあ融合というかのがあって、うんうん、この原さんが常にプロモーションで持ってるサンプルがあって、
はい、
でそれが革のような質感を持ったプラスチックの成形がされたもので、うん、まあ、しっかりこう縫い目とか本物の革ってやっぱり同じ表面っていうのがないんですね、あの生き物だから、
まあそうです
ね、だから少しずつ位置がずれてくると、うん、多少のこの毛穴とか、はい、あの血管血管のこう筋とか皮膚の表面のその見え方が本物は全然違うんですよね、
うん、
で普通プラスチックで若干それを模したものっていうのもあったんだけども、見た目でも全然違うねっていうものだったんですけれども、まあこのテクスチャーは本当にすごいなというふうに感じたんですね。この原さんの話もすごいと思ったし、実際のサンプルが本当にこう、例えば革ってこう縫ったりするじゃないですか、あのくっつけるためにね、はい、接着剤でつけるっていうのもありますけど、普通の革製品って結構こう端っこを縫っていくじゃないですか、
はい、
で縫うと引っ張られるんですよね、糸に。 で糸に引っ張られるところで皮がこうグッと一部だけ引っ張られるみたいな、そういったのも含めてプラスチックの成形品なのにそれが実現できてるっていうのがすごいなというふうに思っていて、それまでは台湾中国であの製品を作っていたんですけれども、まあそういった驚きがあって技術的にも素晴らしくて、で原さん曰く中国では絶対これ作れない、物を見たら模倣できるのが基本的にはあるんですけれども、これは物を見たとしても中国では作れないって豪語されると、まあ僕はその中国でのクオリティとかその新しい技術みたいなものの限界を少し感じていたところで、この原さんのこの次元につながる D3 テクスチャーは中国で絶対できないって言われたら、これはこれですごいなと思って、これをどうしても自分たちの製品に入れたいと考えたんですね。
これちょっと質問なんですけど、金型の時点では普通のフラットなものが出来上がって、それになんか削ったりなんかして加工して本物っぽく見せるってことなんですか？
金型の時点で金型に表面加工をするんですよ、はい、
あ、もうそっからもうなんですね、
はい、
金型の時点で
できたのを後からやるわけじゃなくって、
あ、はいはいはい、
最初から金型にそれを、まあ、彫り込むというか、はい、いう形でやるんですね、はい。
あと、まあ、多分お会いしたタイミングが良かったんかもしれないですよね。3年ぐらい前に会ってたとしたら、その熱量で言われてもああすごいのあるんだなぐらいだったかもしれないし、ちょうどホッシーさんがこうタイミング的にも中国の限界感じてたり、競合が出てきてもう一歩深いところまで行かないとってアンテナが立ってるタイミングでお会いしたのが、
そうですね、まさに今言ったような競合が増えてきて、何かしら我々としてオリジナリティを出す必要性があると感じていた、うん、でそれは中国ではなかなかできないんじゃないかなと思っていた、うん、で自分自身にはそんな技術も何もなかったっていう中で、あともう一個で言うと、まあこれね、さっき言ったように2011年なんで、まあ、2006年創業からで考えると、まあ、あの5、6年もう経ってるんですよね、
うん、
で言うと、まあ、これも結構前の回に言いましたけど、やっぱ5年ぐらいからキャッシュフローとしては安定してきたんですよね、うん、なんで、まあ、何かをチャレンジするその資金的余裕というか、ビジネス上の余裕も出てきたというのもあって、で次に何か投資しようっていうことが、まあ、できるような状態であったというのも、まあ、大きいのかなというふうに思ってます、うん、まあ、やっぱり中国でできないということで、まあ、一旦本当なのかなと思って、あの中国の工場に持って行って、うん、こういうのができるんだけれども、あのそっちでできんのみたいな話をしてたら、まあ、最初にできるって言ってきたんですよ。中国の工場って一旦はできるって言うんですよ最初に、
はい、
実際
は
できないんですよ営業とか社長はできるって言ってきたんだけど、結局じゃあ金型設計する人に出したら、いやこれはあのもうやっぱりさっき言ったみたく全く同じことが起きないんですね。表面上でずっと人間のとか牛とかそういうね本物のものっていうのは、まあ、木でもあのみんなそうですよね、有機物っていうのは。でもそれをその金型に作り込むのってめちゃくちゃ難しいんですよね、うん、さっき言った氷結なんかはパターンは一緒なんですよ、うん、それをコピーしてどんどん缶全体に入れてるだけなんですけど、これは全エリアが違うものなんですよね、まあ、当然有機物を模しているので有機物と同じようになってるんで、なんで結局できないっていう話になって、そうかということで、 この技術自体はまずデジタルデータとして金型を作るためのデータを作るっていうのが、まずさっき言った原さんのケイズデザインラボの D3 テクスチャーという技術で、これがデジタルデータを作るっていうところがありつつ、今度は本物の金型に彫り込んだり削ったりすることによって、本物の金型に映さないとプラスチックの成形ができないんですけれども、まあそれをできるのも日本の金型屋さんでやるしかないという話が出てきたので、そうか、そうするとこれは日本の技術であり、日本の金型工場でないと金型が作れなくって、で日本でしか生産できないってなったら、これは一つ純日本製っていう言葉を作って、まあ作ってたか、まあそういうキャッチコピーにして、全てを日本でやろうというので、まあそれまでの iPod だ iPhone だのアクセサリーで純日本製のケースなんていうのは、まあほぼなかったんですよ。まあいわゆる巾着みたいなね、ただ袋に入れますみたいなようなので、日本のこうレザーのところでハンドメイドみたいな形で作るのはありましたけれども、成形品、こういうプラスチックを使った成形品で日本製っていうのはその時にはなかったんですよね。ということもあって、まあ純日本製っていうのをやろうということで、日本の金型工場で長野県佐久というところにですね、柏山金型工業っていうですね金型屋さんがあって、まあこれはその原さんの紹介でね、このやつができる金型屋さんですっていうことで紹介してもらって、長野行って、まあ、工場をいろいろ見させてもらいながら、そこで次元シリーズを製造するという話になったと。純日本製なんで、まあ製品自体が日本製なのはまあ当然として、まあ、パッケージとか、まあ、パッキングとかで、その当時は結構ケースなんだけど画面拭きみたいなのも同梱してたんで、それもトーレのトレシーっていうクロスがあって、でそれも日本製のものを手に入れて、で製品の名前冒頭に言ったので、なんかやっぱ和名がいいなということで、まあ3次元の製品でっていうこともあって、次元っていうですねの名前にしまして、製品自体も最初の時は革っていうね、シリーズ、まあ先ほど言ったようにちょっと革が一つ目特徴だったんで、革だったり、あと木みたいなやつを作ったりっていうことで、針とか、一個だけ現実にはないやつを最初作ったのがあるんですけれども、ミネっていうシリーズとか、製品シリーズですね、もう日本語にして、カラー名も全部和名に、赤っぽいのは、まあ赤だとちょっとさすがに面白くないんで、朱とか ね、黒はただの黒じゃなくって漆黒とか、紺色は鉄紺とか、なんかいろんなこう和名を使って、無とかね、
それはクリアなんですか、
ムーはクリアだったかな、うん、そうとか、なんか象牙とか桜とか、そういう翡翠とか、そういったのを製品のカラーにしてやったんですね、はい、結構製品本体も日本で作るのはやっぱ結構難しい、まあ基本的には何が難しいかっていうとコストなんですよ。金型代が中国で作るのと比べると6倍
もっ
とかな、7倍ぐらいはいきますね、パッケージとかも結構大変なんですね。ちょっと細かい話になっちゃうんですけれども、普通の製品って外箱開けると中に我々はブリスターって呼んでるちょっと透明のプラスチックみたいなトレイに入ってるじゃないですか、ケースとかって、はい、あれが高いんですよ。
ほう、
あれ用の金型を作るのがめちゃくちゃ高いんですよ。日本では全然作れないですね。あれはね、何十万個って作るんだったらまだいけるんですけど、 こういう1000個2000個3000個みたいなレベルのものだとめちゃくちゃ高いので、この次元シリーズはそのブリスター使ってなくって、外箱の紙を折りたたんで入れてるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、なんで中にトレイがないんですよ。まあ本当にいろいろ工夫をして、この柏山金型さんにもめちゃくちゃいろいろ大変なことをやってもらって、最終的にはこれ見てもらいたいから、概要欄にURL 貼るんで、見といてもらいたいですけれども、本当に美しい金型ができて、で最終のその微調整は金属だけど竹串みたいな先っぽで細かくやするというかするんですよ。
木で金属を削るんすか？
竹
で。
そう。
へえ。
まあ、削るっていうほど大きくは削らないんだけれども、
はいはいはい、
最後の仕上げみたいなものがそういう形でやるんだよね。
へ
え。まあ、ちょっとこれは見てもらうと分かるし、本当に日本で金型を作るとやっぱりすごいんだなっていうのは、この時に思いました。なので、冒頭に言ったように、これで僕はものづくりってすごいし面白いし、まあ、今回で言えば日本でしかできない、中国ではできないっていうような誇りを持って純日本製、日本のものづくりっていうものを体験できたし、その最終的に売り出す時にも自信を持って俺たちにしかできないですみたいなことをできたのは本当に大変だったけれども面白かったし、最終的にコストもケースで1980円っていう形なんで高すぎるわけじゃないんですよ。シンプリズムで一番売れてますって言ってたタートルっていうねクリアケース、これは中国製ですけれども、透明のこれも安い頃1280円で今1408円ぐらいかなぐらいなんで、まあ今回純日本製全て日本で作ってっていうので1980円だったんで、まあそれほど高くなく作ることができたので、本当に一つここから自分が胸を張って本当に自信を持ってこの製品に情熱を傾けて製品を作りました、いいでしょう、どうですか、って言える最初の一歩だったかなっていうふうに思います。
そのコストを抑えられた一番の要因は、金型は普通に5から7倍とかするけども、その、はい、トレイのやつをもう紙で作っちゃうとか、そういう工夫でそもそも金型の量を少なくしたっていう。
そうですね、一つはちょっとしたコストダウンとか、成形するプラスチック自体を最終的に1個の製品を成形といってプラスチックを固めて作り出す費用自体はそこまですごい高くないので、金型費だけなんですね。でまあそこら辺のところはまあちょっと自社の普通の利益からすると少し削ったりしながら、利益率はちょっと減らしながらリーズナブルな形でやりました。
なるほど。
結構ですねここら辺は、まあ、日本のものづくりみたいなところで、テレビ東京とかで、WBS というねワールドビジネスサテライトで日本のものづくりが変わりますみたいなテーマで取り上げていただいたりしてですね、はい、テレビに出てきてやりましたね。
すごいですね、
は
い、
僕自身も別に金型技術に詳しくはなかったんで、まあ、また毎回登場してくる傭兵がここら辺は得意技だったんで、はい、まあ、傭兵が技術的には動いてもらってっていうところで、まあ、ワールドビジネスサテライトでも傭兵も出てきてインタビュー受けて、アイディアさえあれば勝負ができるみたいなことをアナウンサーに言わされてまあ日本のものづくりっていうので取り上げていただいたりとか。
実際これは結構売れたんですか？
そうですね、まあ当時としてはそれなりには売れたっていう感じかな。うん、まあやっぱりさすがにテクスチャーがあるものっていうのは、あの以前にその空張りの話をしたと思うんですけれども、うん、やっぱり結局皆さん買うのはクリアケースっていうのも大きかったりとかするので、うん、爆発的にってわけじゃないんですけれども、まあ、値段としては1980円っていう、まあ、プラスチックケースの中ではちょっと高い上でも、うん、まあ、それなりに売ってもらうことができたかなというふうに、うん、あの思ってます。
いいっすね。
まあそうですね、ここが僕の一つのターニングポイントだったかなというふうに思います、うんうん。ゴジロさんもなんかその後ほら日本製のケースに携わった頃もあったんで、なんかありますか？
はいはい、そうですね、僕はそのアンドメッシュっていうブランドとかそういったのの、一応副社長みたいな形でやってたんですけど、逆に言うと僕は日本のものづくりの限界を感じたっていう経験の方が、
なるほど、
それこそ金型はもう10倍ぐらい多分高かったんですよ、その中国よりかは、うんうん、で、うんうんうん、もうなんか利益率が低くしてなんとか売ろうってしてたんですけど、その海外展開したかったんで、
うんうん、
純日本製とか、まあ、日本製っていうのがフックがめちゃくちゃ強いと思ってたんで、日本のものを作って世界で戦いたいんだっていうのがあったから日本製にかなりこだわってたんですけど、うんうん、そうすると一番最初作ったりするとぶどまりが 30% とかなんですよ。作ったのの 70% 廃棄しないといけないみたいな、あの中国に真似絶対できないのをやろうと思ってやるがゆえに、あのぶどまりも悪くなり金型費も高くなり、あとは遅延っていうのがその製品ができないみたいな、遅れる遅れるみたいなっていうのがあったんで、その営業めちゃくちゃ僕は頑張ってたんですけど、売上上がれば上がるほど遅延したことによってのキャンセルの量が増えてってどんどん苦しくなって、最後の方はもう中国で作るしかないみたいな、
はいはいはい、
だからだいぶ経ってからどれぐらいなの、上がる7年8年とかぐらいに中国にうちは移すんですけど、その時になるともう金型代は本当に10分の1ぐらいで、さらに価格も完全に僕そこメインでやってないんでちょっと売る覚えなんですけど、6分の1ぐらいでクオリティはさらに高かったみたいな。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。でやっぱりもうその物量がその世界中のものを作ってるのが中国じゃないですか、なんでもう直近の経験値の数が圧倒的に向こうが多いから、それによってもう勝てないんだってちょっとショックを受けたというか、中国のものづくりの方が今上なことあるんだみたいな、ちょっとなんかそういうなんか苦い思い出はありますね。だからこれ今の話が2011年とか12年とかなんですね。
そうですね、2012年に製品出してるのかな、
はい、そこのなんか時間軸もちょっと違うのかもしれないですけど、むしろ僕はなんか日本でものづくりやりきれなかったっていう感じですね。
これの時 iPhone4S とかの頃 で、はい、で一応5出して6まで出してるんですよ、このシリーズで、
はい、
3シリーズ、まあ、ちょっとずつこう改良を重ねて、うん、まあ割と面白かったし、うん、ちょっとだから多分これのシリーズで言うと本当に日本でしかできない技術だったんで、中国に持っていくことができないっていうものだったと思うんで、まあ、ちょっと違う感じだったかもしれないですね。
確かに、
はい、というわけで、
はい、
次元シリーズ今回聞いていただいた方にはあのものをね見てもらいたいんで、ぜひウェブサイトもしくはそのそれぞれのプラットフォームの概要欄にも URL 入れておきますので、一度は見ていただければなと思いますので、これで僕のものづくり人生っていうほどまあすごいことやってないんですけれども、この20年間のトリニティの歩みの中で大きなターニングポイントで、自分で情熱を持って他の人たちにはできないことを作るっていうことの面白さを感じられたシリーズだったというところで、今回のサブブランドの第一弾はこれが大きなところとしてご紹介いたしました。
これ来週とかはどんな話が聞けるんですか？
これ今サブブランドの僕の中で一番大きいやつなんですけど、
はい、
まあ、売り上げで言うともうちょっと大きいやつがあったり、うん、まあ、いくつか他にもあるので来週はそこら辺とか、まあ、あとちょっとそれ以外の話もさせてもらえればなと思ってます。
楽しみです、
はい、ではまた来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ダジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。